鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、今週も電話でご出演いただきます。はい、星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、
斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、秋、これから、旅行シーズンにもなるんですけども、まあ、恒例のですね、はい、JR グループで、フルムーン夫婦グリーンパスを、
はい、
今、発売をしております。これ、利用期間はですね、10月1日から、まあ、来年の6月30日まで。で、もちろん、ご夫婦で、旅行されるっていうことが、もちろん大原則なんですけど、はい、2人の年齢合わせて88歳以上であれば、このパスを持ってますと、全国の JR が、グリーン車がまあ乗り放題というようなことになってまして、非常にお得な切符です。で、研修はですね、5日間用、7日間用、12日間用があって、5日間用ですと84,330円、まあ、お二人でですね、はい、で12日間だと13,320円、
はい、
でこれの他にですね、シルバー用っていうのがあって、うん、お二人のうちどちらかが70歳以上の方が、はい、利用されると、一般用よりも少し、まあ、安くなるということで、全国の JR の主な駅ですとか、旅行センター等々で、発売をして、おります。まあ、いろいろとこう注意点もまあありますので、ぜひお買い求めの際には駅等々で確認してから乗っていただきたいんですけども、こういうパスを例えばご主人も奥様も鉄道ファンだっていう方にこんな切符渡したら、例えば5日間で84,330円なんて、あっという間に使っちゃうと思うん
ですね。そうですよね、しかもグリーン車ですからね。
そうです、
はい、
これはいいですよ。
いいですね。
まあ、こういう切符をですね、ぜひ皆さん利用していただきたいと思います。はい。
はい、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、寝台列車のちょっと思い出話なんかをちょっとさせていただこうと思うんですが、はい、先週はですね、昭和50年代、60年代、平成に入ってから、まあ、廃止になっちゃったんですけども、釧路と札幌の間を結んでいた、
はい、
夜行列車の話をさせていただいたんですが、やっぱこの時はですね、夜行列車の需要が多くて、釧路と札幌の間の急行カリカチっていう夜行列車と、はい、それから小樽と釧路の間の普通列車のカラマズ、う
ん、はい、
まあ、日本の夜行列車だったんですけども、
はい、
その他にもう一本臨時列車が、
はい、
カリカチ53号とかっていうのが走ってまして、
はい、
これは釧路を20時40分頃に出発をして、
はい、
で札幌到着が翌朝の5時46分なんですね。はい、で、これは寝台車もついてますので、私これ1回だけ乗ったことがあって、でも空いてました。寝台列車は私乗ったんですけども、確か本当数人ぐらいしか乗ってなくて、
あら、はい、
ちょっと気持ち悪いぐらいだったんですけども、まあ、例によって確かあの時も向かいの寝台が誰もいなくて、もうほとんどその、上中下の乗れる寝台ですから、向かい側回すと本当は6人で乗ってるようなところ1人で乗ってたんで、もうなんかブラインドを上げて、で なんか本当しばらく外を、
はい、
まあ、これ出発時間も午後8時40分ですから非常に、
はい、
まあ、早めですから、
お手頃ですね。
もうずっとなんか見てたような気が、はい、しますね。
うん、
こういった休校というか釧路と札幌の間を結ぶような寝台列車ですと、
はい、
最初から寝台がセットしてあって、
はい、
で朝到着も札幌到着も非常にもう6時半ぐらいだということで早いので、
はい、
まあ、寝台片付けることなく、
ね、
まあ、利用できるんです
けども、そのま
ま、はい、まあ、これがもっと長距離になると、確か午後7時とか8時ぐらいから寝台セットが始まって、
はい、
翌朝は大体7時ぐらいから、
はい、
寝台の解体作業が確か始まってたと思うんですよね。この釧路と札幌に走ってたこの急行列車は当初はこう三段式だったんですけども、はい、ちょっといいその14系とかっていう特急型の客車が入ってきた時に、はい、二段式に変更になったんですよね。
はい、
この二段式がやっぱり上のスペースがすごくやっぱりあって、
はい、
いや非常に広い寝台だなと思いました。この14系は昔の寝台の その寝台幅52センチから70センチに、
はい、
広がったので、まあ、なんか A 寝台かぐらいの、しかも特急型ですから、まあ、非常に快適な、なんか旅行になったなというふうに思いましたね。
はい。
はい、それからその前に、この列車 A 寝台もくっついてたんですけど、昔は。はい、A 寝台にも、これも1回だけ乗ったんですよね。
はい、
で、A 寝台って、さっきの三段式の B 寝台とかと違って、なんですかね、線路と並行して、
そうですね。
はい、寝台がセットされるので、うんうん、
はい、
窓を開けると、まあ、窓を一人占めみたいな感じ。
はい、
これも確かほとんど寝なかったような感じ。
寝れないですよね。
寝れないです、あれは。はい、あれは良くないですね、
もう見放題ですからね。
見放題ですから
ね。はい、
で、今度この A 寝台の上の段も、
はい、
なんか窓はあるんですけど、なんかちっちゃい、なんか、
はい、
なんか覗き窓みたいな
のが、ね、
なかったんですよね。
はい、
でもまあ、寝台幅も広いし、それから上も結構余裕ありますから、
はい、
まあ、ゆっくり寝れるような感じで、
ね。それはそれでありですよね。
いいですよね、これね。
はい、
で、私、寝台列車の中で、何でしょう、その衝撃を受けたのが、
はい、
高校の修学旅行の時に初めて、京都に行く時に、たぶんあれ、ゆうずるだったと思うんですけど、
はい、
青森から上野まで寝台列車に、はい、僕らの乗って修学旅行行ったんですよね。
はい、
その時に初めてその電車寝台
電車寝台、はい、
のに、会いまして、なんでだってその寝台列車って客車の先輩特許だと思ってたんですけど、581とか583系とかっていう、うんうん、電車寝台が出てきたのはそれはもう鉄道雑誌とかではもちろんずっと知ってたんですけども、
はい、
もうそのいざ乗るって言った時のその喜びっていうのは何元にも買い替えないようなありましたっすね。で、その583とか581っていうのは、
うん、
昼間も特急として使って、
はい、
で夜は夜行列車、寝台列車として使うっていうので、
はい、
相当こう苦労してこう車内のレイアウトなんだと思うんですよね。
はい、
昼間は残念ながら普通特急列車っていうとみんながこう進行方向に向かう、いわゆるこうロマンスシートタイプだったんですけど、
はい、
この581とか583っていうのは、4人掛けで、だったんですけども、確か前の席との間隔が結構広くて、
はい、
足が交わらないような感じの、そういうスペースだったと思うんですよね。
はい、
で、それが夜になると、こう、作業員の方が、 寝台にこう、はい、履いてくっていう、
うんうん、
はい、なんか連続写真みたいのがあって、そんなのを見てもう、いやこれはすごいことを考える人たちがいるもんだなと思って、感心してましたので、その列車に乗った時に本当に嬉しかったですね。で、その電車寝台なんですけど、まあ、これもまあ三段式ですわね、
はい、
だからやっぱり上の方間隔っていうのはこう狭いんですけど、
はい、
パンタグラフのとこだけ、
はい、
なんか2段式になってて、中段が上の段が上段がないので、中段がとっても上が広いんですよね。
はーは
ー。だからもうそこを狙ってる人たちも、うん、
はい、
いたんですね。
あ、なるほど。
もう何号車の何番の中段みたいなようなことで指定する方もいたというふうに聞いてます。でもやっぱりこの電車寝台の一番下段がやっぱり良くて、
はい、
線路と並行して走ってますから、
うんうんうん、
下段になると、はい、まあ、当時確かブラインドだったと思うんですよね、この寝台特急
は、はい、
それをもう全開にして、
はい、
ずーっとまた例によってほとんど寝ないで外見てたっていう。
いや、いいですね。
これ一番いいんですよね。
はい、
ただ、まあ、釧路とか札幌だったらそんなことなかったんですけど、
はい、
例えばこう東京にこう夜行列車とかで行った時に、はい、その寝巻きのまんま、寝巻きのまんま、浴衣のまんま、
はい、
胸元はだけたまんま、こう、ぼーっと外見てると、
はい、
隣の線路に並行して通勤電車が入ってきて、
そうですよね、ありがちな、
よくありがちな、で、目が合って笑われるとかですね。そんなこともなんか2、3回ぐらいあったような、
はい、
気がしますね。
わかります。
複複線とかのところはまあそんな感じですからね、
はい、危ないですよね。
まあ、危ないですね。まあ、そんなような思い出もあったんですけど、やっぱり電車寝台っていうのはすごく、はい、よくできたやっぱり作業だなというふうに思いました、ね、
そうですね。
それから、今走ってるのがその、東京と高松、
はい、
東京と出雲の
出雲
サンライズ瀬戸出雲っていうやつなんですけど、はい、これも何年か前に一度、うん、乗りました、まずお話しするのはですね、これに伸び伸びとかっていう車両があるんですよね、
はい、
でこれは普通寝台列車に乗ると、特急料金と乗車券とそれから寝台料金も払わなきゃダメなんですけど、はい、この伸び伸びっていうのはこれは伸び伸び座席っていうのはこれ運賃と指定席特急料金だけで乗れちゃうんですよね、
はい、
で、まあ言えばこうカーペット敷きになってて、
はい、
で、まあ本当にまあ多分70センチかそこぐらいしかないんですけど、それがこう、うんうん、
はい、
完全にじゃないですか、頭のとこだけ敷きられ、はい、敷きがあって、
うん、
あとはまあ何ですかね、そのまんまみたいな、本当にただ寝っ転がって寝るだけですから、船のなんか絨毯敷きみたいなような、
はい、これあれですかね、急行浜なしのカーペットカーみたいなイメージですか。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
はい。
はい、
でも、やっぱりお話に出ました、浜なしのまあ、伸び伸びっていうか、カーペット車と、やっぱりこのサンライズってやっぱりちょっと違って、やっぱこのサンライズの方はやっぱり、ちょっとやっぱ高級感があ
るんですね。そうですよね、
まあ、
時代が。
まあ、当たり前、まあ、当たり前のことなんですけど、で、そんなような特急もあれば、それからこのサンライズがいいのはこれ、個室なんですよね。
ありますね。
なので我々にその個室寝台与えたら、まあどういうことになるかっていうの
を、はい、
まあ作った方はあんまりよくわかってないと思うんですけど、まあ楽しい楽しい。
いや、
もうカーテンとか全く僕らしないです。これももうずーっとなんかこう、外を見てる感じですから、はい、しかもまあ、こういう年になったらもうお酒とつまみをなんかも、はい、まあ、すんげえ買って持ち込んで飲んでこんな楽しい列車はないなと思ってから飲んでますから、これも最高なんですよね、
はい、
で一度どこだったかな、 四国の あの坂出から、あの東京までに乗って東京まで乗ったことがあって、その時にはですね、これ岡山で、
はい、
この四国から来た瀬戸と、それからあの出雲市から来る出雲と、あの岡山で連結するんですよね、
はい、
当然あの連結作業も見るわけですよ、
はい、
であともう一つ楽しみがですね、はい、まあ、今やってるかどうかわからないですけど、そういうわけで岡山に結構停車時間あるもんですから、はい、売店もちゃんと開いてるんですよね。
おお、それはいいですね。
いいんですよ。で、はい、坂出で、お酒とかおつまみ、まあ、それなりに買ったつもりだったんですけども、ちょっと足らなくなって、この、岡山でまた補給をして、
なるほど。
で、はい、で、この連結作業をしつつ、はい、終わったら、また寝台に戻って、
はい、
窓の外見ながらこういっぱいやる
続きを
これはねもう最高ですね。
いいですね。
だからこれやっぱこのサンライズってやっぱり、
はい、
なくしちゃいけない列車です。
そうですよね。
このなんか東京からその何でしょうか、四国とか山陰地方行くときには、
はい、
やっぱりこれサンライズをなんかこう予定としてこう組み込んだ方がいいのかなというふうに思ってますね、
は
い、
うん、
ぜひ、この、もし皆さんも、まあ、今、なかなかね、旅行へはいけないんですけども、
はい、
まあ、来年以降、その、こういう四国、あるいは、こう、山陰のところに行くときには、こう、一回なんかこう、サンライズなんかを利用された方がいいと思いますし、
はい、
あと、私、このサンライズに乗るために、仕事を終わってから、
はい、
全日空の東京行きの、はい、夕方出る便があるんですよね。これに乗っていくと、
はい、
横浜でこの列車捕まえられる。
間に合うんですね。
間に合うん
です。横浜で、なるほど。
はい、横浜で捕まえられるんです。で、なんかね、釧路を、まあ、確かね、全日空は6時過ぎだ、午後6時過ぎだったと思うんですけど、
はい、
それに乗っていくと、もう次の日の朝には高松に行ったりとか、出雲に行ったりとか、まあ、できちゃうわけなんですよね。だからやっぱりこの列車、すごい使い勝手がありますし、ぜひ横浜ではですね、シューマイ弁当とビールを抱えて、
それはいいですね。
これがやっぱり一番の、はい、楽しみではありますよね。
はい、
まあ、そんなわけで、まあ、まだまだ実は寝台列車に乗ったなんか思い出っていうのも、例えばもう今ないですけど、北斗星っていう札幌と上野の、はい、あったんですけど、これもやっぱり個室があって、
はい、
まあ、この個室は本当乗り応えも抜群だったんで、ね、なんかもうあっという間にもう上野に着いちゃうみたいな感じで、
はい、
先週その昼間の急行と夜行列車のその乗車時間のなんかこう境目みたいなのが、
はい、
まあ、昭和30年代ですけどね、1時間半とか9時間ぐらいがその夜行列車と昼間の急行の境目だったんですけど、はい、まあ、私たちは別にそれは12時間になっても、24時間になっても別に昼
でも大歓迎ですよね。
大歓迎なんですけどもやっぱり乗車時間が長ければ長いほど
いい、はい、
今そういう乗車時間が長い列車って、まあ、ほとんど今ないですからね、まあ、本当このサンライズぐらいしか今ないのでちょっと寂しいんですけども、
はい、
で今豪華列車がいろいろと観光列車出てるんです、
はい、
でもなんかあれいいんだけどなんかちょっと違うかなと思ってる、
ね、
私はもうちょっと触手があまり伸びない
んです
けども、はい、今夜行、まあ、夜行バスも非常に今苦戦をしてるっていう
から、
夜行のそういう交通機関に対して非常になんか今やっぱり人気がちょっと陰りがあるのかなと思ってますけど、うん、まあ、こういう夜行列車もたまにはなんか臨時列車で出してほしいなというふうに思って、はい、おります。なんかぜひですね、季節に一遍ぐらいでいいので、夜行列車、
はい、
特に今ここら辺走ってるのはキハ40っていう4人掛けの席の
広
さあるんですけど、あれで夜行列車をぜひ組んでもらいたいんです、
はい、
でワンボックス売りにしてもらって、まあ、別に運賃料金4倍とか5倍とか払ってもいいので、なんかそういう、なんか企画があれば、
はい、
まあ、このコロナ禍がちょっと落ち着いてからでもう全然構わないんですけども、 あれでなんか鈍行列車で札幌までその行くっていう、
いやいいですね、
やりたいなとも思って、はい、まあ、もし実現しましたらあのこちらで発表させていただきたいと思います、はい、ぜひあのお楽しみにしていただきたいと思います、はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。